3月定例会議案審議2ページ。平成30年度予算を可決。総額652億円超の予算が成立。前年度比 5.0% 減。3月定例会では市長から一般会計をはじめ8会計の平成30年度予算議案、4月からの国民健康保険の県単位化に伴う国民健康保険税条例の改正議案、教育庁の任命議案など37案件が提出され、すべて原案可決しました。また、議員から意見書案2件が提出され、1件を原案可決しました。一般会計は歳入歳出予算の総額で357億8300万円。前年度比 2.8% 減を計上しています。厳しい財政状況から歳出が削減され、前年度と比べ約10億3100万円減となっています。なお、6つの特別会計と2つの企業会計を含む支出額の総額は652億6726万円、前年度比 5.0% 減を計上しています。一般会計予算の構成、歳入・歳出の円グラフがあります。最初に歳入です。歳入357億8300万円。そのうち、市税167億6000万円。地方剰余税等29億2000万円。地方交付税33億5000万円。国庫支出金49億1000万円。県支出金23億6000万円、繰入れ金9億7000万円、私債18億4000万円、その他26億7000万円。続いて歳出です。歳出357億8300万円、そのうち民生費147億3000万円、教育費40億8000万円、衛生費39億9000万円、総務費39億5000万円、土木費36億2000万円、交際費30億8000万円、消防費14億7000万円、その他8億6000万円。その他内訳。産業経済費4億5000万円。議会費3億5000万円。災害復旧費1000万円。予備費5000万円。円グラフ終わり。平成30年度予算の内容抜粋。1子育て・教育・施策の充実。学校・幼稚園のトイレ様式化改修。中学校・エアコン整備設計。普通教室への大型ディスプレイの設置。2. 省エネ・環境施策の推進。国際都市間協力 IUC プロジェクトへの参加。太陽光発電システム、家庭用燃料電池など、自然エネルギー活用に対する補助。3. 医療、福祉、健康施策の充実。高齢者の交通費等助成。シルバー生き生きクーポン券。在宅医療介護連携に係る相談窓口の設置。4. 道路・都市基盤整備の推進。 空き家等対策計画の策定、空き家流通促進支援、学研高山地区第二校区のまちづくり計画の検討。5、消防防災体制の充実、消防緊急車両の更新。6、障害学習、スポーツなどの支援、推進。子ども・若者総合相談窓口、ユースネット生駒の運営。7、健全で効率的な行財政運営の推進。第6次総合計画の策定。予算の内容抜粋終わり。一般会計当初予算を賛成多数で可決。今後の財政運営方針は、問い、平成28年度決算では、経常収支比率が悪化しており、財政の硬直化が進む中、今後、社会保障費、公共施設の維持管理経費等のさらなる増大が見込まれるが、今後の財政運営の方針は、答え、いかにコストを削減し、収入を増加させていくかに尽きると考える。このことから、今年度の予算は絞り込んだ予算としており、収入においては地元消費率を上げるなど、市内経済産業の振興施策に取り組み、歳入を確保したい。いきいきクーポンの変更点は、問い、使用方法に関する市民からの様々な意見を踏まえ、どのような改善を行うのか。答え、各関係機関と協議を行い、使用期間の延長、使用用途の拡大、介護用品カタログの商品内容の見直しなどを検討している。問い、クーポン券交付にかかる事務経費の削減は。答え、コールセンターの簡素化などを行い、平成29年度と比べて約800万円の削減を行った。さらに精査し、事務費削減に努めたい。鉄道駅のバリアフリー化の進捗状況及び今後の予定は。問い、鉄道施設のバリアフリー整備に対する補助の内容は。答え、近鉄名端駅及び東山駅においてエレベーターや多機能トイレを設置するなどの工事に対しての補助であり、平成30年度中の完成を予定している。問い、他の駅についての整備予定は。また、バリアフリー基本構想の策定予定はあるのか。答え、平成31年度に南生駒駅の設計が開始予定であるなど、順次バリアフリー化の整備が行われる予定である。なお、駅の整備に優先して取り組んでおり、バリアフリー基本構想を早急に策定することは考えていない。普通教室へ配置する大型ディスプレイの詳細は。問い、小中学校の普通教室に配置する大型ディスプレイについて、設置目的、具体的な使用及び設置時期は。答え、ICT 授業の一環として、児童・生徒及び教員の ICT 機器の活用能力を高めることを目的としており、60インチの大型ディスプレイが夏休み中に設置される予定である。中学校へのエアコン設置の詳細は。問い、中学校へのエアコン設置に要する費用は。答え、約5億円を見込んでいる。問い、中学校から設置を始める理由は。また、今後、小学校、幼稚園への導入について検討しているのか。答え、小学生と比べて中学生は普通教室の使用頻度が多いことから、 他市の状況も踏まえ、中学校からの設置を決定した。小学校、幼稚園への設置は、多額の経費を伴うことから、市の財政状況や国の補助金の状況も踏まえ、できる限り速やかに実施したい。学研高山地区第二校区の測量、登記業務の進捗状況は、問い、学研高山地区第二校区の測量、登記業務は、当初、平成30年12月に終了を予定していたが、進捗が遅れている理由は、また、完了予定はいつになるのか。答え、雑木、竹などの繁茂が著しく、測量作業を行う前に伐採作業を伴うことが原因である。現在、作業全体の4分の1程度が終了しており、平成31年度中の完了を目指し、人員体制を強化した上で取り組みを進めている。反対討論の論点。子育て支援、介護予防などの取り組みは評価できるが、家庭ごみの有料化、市公共施設での受益者負担の発生、生き生きクーポンの交付年齢の段階的な引き上げなどは、市民の暮らしに寄り添うものではない。減災基金の処分方法の追加を全会一致で可決。この議案は、市債の償還、返済を目的として積み立てられた減災基金を、病院事業債などの公営企業債の償還のための繰り出しに用いることができるようにするものです。なお、平成30年度一般会計予算では、病院事業債の償還のために、減災基金を8950万円取り崩しています。職員の退職手当の削減を賛成多数で可決。この議案は退職手当の官民格差是正を目的として、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに伴い、生駒市でも同様に支給水準を引き下げるものです。国民健康保険税の限度額の引き上げを全会一致で可決。この議案は、本年4月から市町村の国保財政運営が県単位に統合されることに伴い、課税限度額を県内統一の基準に合わせることから、平成28年度の法定限度額まで課税限度額を引き上げるものです。国民健康保険税の今後の方針を調査。厚生消防委員会では、市町村国保の県単位化に関して、平成36年度に県内で統一される保険料水準が県から示されたことを踏まえ、生駒市の今後の保険料方針が報告されました。今後は平成32年度、同34年度、同36年度に段階的に保険料が引き上げられ、保険税を引き上げない年度は国保財政調整基金を活用して負担軽減が図られます。介護保険料の改定を全会一致で可決。この議案は平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画の策定に伴い、平成30年度からの保険料額を変更するものです。一般会計補正予算2件を全会一致で可決。この補正予算2件は、歳入歳出に4億8059万5000円を追加するとともに、平成29年度内に完了できない事業を次年度に繰り越して実施できるようにするものです。主な内容は、国の補助金の交付を受けた学校改修にかかる事業で、真由美小学校の屋内運動場改修工事や、 小学校3校のトイレ改修工事などです。洪水防止のための中小河川整備の予算確保を求める意見書を全会一致で可決。意見書の概要。平成28年の北海道東北豪雨や平成29年の九州北部豪雨など中小河川の被害として川床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっているが、地方自治体が管理する中小河川の掘削整備は各自治体が費用を全額負担して行われており、遅々として進んでいない。その中で国土交通省は、中小河川緊急治水対策プロジェクトを取りまとめ、中小河川の掘削整備を同プロジェクトに盛り込んだものの、同プロジェクトは約3カ年の時限的措置であり、掘削による対策箇所についても区間が限られている。よって政府に対し、同プロジェクトが地方自治体にとって活用しやすい施策となるよう、次の事項を強く求める。一つ、同プロジェクトは平成29年度補正予算で約1300億円が盛り込まれているが、次年度以降も地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。一つ、同プロジェクトで掘削整備の対策箇所の拡大も含め検討すること。一つ、防災安全交付金を活用した中小河川の掘削整備について、恒久的な制度となるよう検討すること。県立高校再編成に関する慎重審議を求める意見書を否決。この意見書は、6月に廃校名を挙げた計画をまとめるとされる県立高校再編成について、選択肢が狭まった10年前の再編成が不十分な上、子どもの貧困などの問題を踏まえれば、学科構成の拙速な変更や県立高校削減、定員減を行うべきではないことも十分に検討すべきであることから、慎重審議を求めるものです。賛成討論の論点、失敗もあった前回の分析、総括と生徒と接する現場の教師の声、中学校の PTA、保護者の意見の集約も必要であり、慎重審議は当然である。教育長の任命に同意。市長から中田義明教育長を引き続き教育長に任命するための議案が提案され、全会一致で可決しました。任期は平成30年4月から3年です。人事案件を審議。市長から病院事業推進委員会委員の移植議案が提案され、全会一致で同意しました。また、人権擁護委員の推薦について意見を求められ、適任と認めることを議決しました。病院事業推進委員会委員、梅川智三郎さん。人権擁護委員、高峰幹雄さん、中村幹雄さん。4月臨時会、議員定数を削減する直接請求議案を継続審査。4月12日開会の4月臨時会では、直接請求により、市長から議員定数を24人から22人に削減する条例改正案が提出され、議員定数に関する特別委員会を設置して審査を付託しました。同特別委員会では、議会基本条例を踏まえ、市の現状、課題、行政需要などを調査することを目的に、同案を継続審査とすることを決定しました。本会議では、委員会の決定を踏まえ、 継続審査とすることを全会一致で可決しました。直接請求とは、有権者が一定数以上の署名で条例改正などを求めること。条例改正の請求に必要な署名数は、有権者の50分の1以上です。委員会の調査報告。空き家流通促進の取り組みを調査。都市建設委員会では、生駒市空き家等対策計画素案のパブリックコメントの実施と、空き家流通促進に向けた取り組みについて報告を受け、質疑しました。同計画案は、平成28年度に実施された空き家の実態調査結果をもとに、今後の人口減少や急激な高齢化を踏まえ、早期に空き家対策を講じることを目的とするものです。計画の基本方針として、空き家の管理は所有者の責任であることを前提に、空き家の発生予防と適切な管理の推進、空き家等の利活用、流通促進などが掲げられています。また、空き家の流通促進に向けて、市と協定を結んだ不動産関連の専門家団体などで構成されるプラットフォーム集合体を構築し、市が保有する空き家情報を所有者の同意を得てプラットフォームに提供することで、空き家を流通に乗せていく取り組みが示されました。プラットフォームでは、市から提供された情報について、流通支援策、必要となる専門事業者などの対応方針を決定します。そして所有者は対応方針の提案を受けて、専門事業者と業務契約を締結します。これにより空き家の流通を促進します。今後の情報収集は、問い、市内の空き家の最新状況や新たに空き家となる恐れがある物件はどう把握していくのか。答え、平成28年度の調査で把握した空き家情報を更新していくとともに、福祉部局など関連部局と連携し、空き家となる恐れがある物件の情報を集約する場を設け、把握に努めていく。空き家対策と同時に街づくりを行うべきでは。問い、人口減少対策も含め、空き家の適正管理、流通促進と同時に街づくりを行うことが望ましいと考えるが、見通しはどうか。答え、空き家を住宅として流通促進を図ることに重点を置くが、地域住民が主体となって、空き家を多用途に活用するまちづくりを見据えて、市の支援のあり方を検討する必要がある。歩きタバコ等の禁止区域の設定を調査。市民文教委員会では、生駒市歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例に基づき、重点的に防止に取り組む区域として、近鉄生駒駅周辺を指定することについて報告を受け、質疑しました。同条例では、歩きタバコを市内全域で禁止し、路上喫煙を制限していますが、指定区域内では、指定場所以外での路上喫煙も禁止しています。指定開始は平成30年6月1日からで、指定区域内でタバコを吸える指定喫煙場所は、アントレ広場の一箇所になります。なお、違反者に対し、勧告、命令を行い、命令に従わない場合、2万円の過料が課せられることになります。禁止区域の拡大は、問い、今回の指定区域以外に、区域を拡大していく考えはあるのか。答え、今後は生駒駅以外の近鉄の駅周辺や学校周辺を検討していく。なお、 学校周辺では通学時間帯での指定など学校や PTA と協議していく。